今朝与えられました聖書を拝読いたします。聖書はルカによる福音書11章24節から28節、私の聖書ですと新約聖書129ページです。拝読いたします。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうと言う。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけていき自分よりも悪い他の七つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らからに言った。なんと幸いなことでしょう。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は。しかしイエスは言われた。むしろ幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人である。以上です。幸いなものと題して、志戸俊介牧師に説教していただきます。
ただいま、ルカによる福音書の11章24節から28節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、24節と25節をもう一度繰り返してお聞きいたします。汚れた霊は人から出ていくと、砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからない。それで、出てきた我が家に戻ろうと言う。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。汚れた霊というものが出てきますが、これは先週の礼拝で聞いた直前の箇所に述べられていた悪霊、すなわちダイモニオンと呼ばれていたものと同じものを表しています。で、汚れた霊や悪霊という言葉を聞かされますと、古い時代の科学がまだ発達していなかった時代の迷信的なことのように感じてしまい、抵抗を覚える方がいらっしゃるかもしれません。先週も申し上げましたが、ここで言われている汚れた霊や悪霊というのは、人間の力や思いを超えて、その人の上に働きかけ、その人を振り回してしまうような、不可解で不気味な力や働きのことを言い表しています。ことに先週聞いたところで、主イエスが追い出しておられた悪霊は、口を聞けなくする悪霊でした。人間がお互いに交わりを持ち、協力し合うためには、言葉を交わして、お互いの状況や立場や正直な思いを伝え合わなくてはならないのですが、ここに出てきた悪霊は、その言葉を人間から奪い、コミュニケーションを破壊する、そのような不気味な力でした。シエスはひるむことなく、またたじろがずにその悪霊と向き合い、辛抱強く関わってくださった結果、その人を強く捉えていたわだかまりが一つ一つ解きほぐされて、その人を強く捉えていた悪霊が出ていきました。その結果、今まで固くなに沈黙し続けてきた人の口のもつれがほどけ、率直にものを言うように変えられたということが14節に述べられていました。14節にこう言われていました。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口を聞けない人がものを言い始めたので、群衆は驚嘆した。で、悪霊が出ていったと14節のところに言われていましたが、今日の始まりのところで、汚れた霊が人から出ていくとと言われているのと同じ言葉が用いられています。悪霊は、主イエスが辛抱強く関わってくださり、 口先だけのお世辞やごまかしではない、真実の交わりを求めてくださることで、人間の心の内にあるわだかまりや思いのもつれが次第に解きほぐされ、その人から出ていくようにされるのですけれども、しかし人間から出ていくからといって悪霊は決して死んでしまうわけではありません。なぜなら、人間に対して力を振るい、正直な言葉を失わせ、互いのコミュニケーションを阻もうとする不気味な力や出来事がどこからやってくるのだろうかと考えてみるなら、それは実は他ならない私たち自身に由来するものであるからです。悪霊や汚れた霊が育つ温床というのは他ならない私たち自身の中にあります。私たちが罪人であって心に思うこと、そしてそれが口に上ってきて言葉として外に発せられること、さらには口には出さなくても行動の上で自分の思っていることや考えていることが現れてしまうときに、自己中心になったり無責任になったり思いやりのないあり方をする場合があります。で、そういうところから私たちの互いの交わりを阻んでしまう破壊的な力が一気を吹き返し働き始めるのです。ですから私たちは一時悪霊や汚れた霊の支配から解き放たれて、心の底からお互いに率直な交わりを持てるようにされても、そこですっかり安心して有頂天になってしまうわけにはいかないんです。先週お聞きしたところでも、20節のところでシュエスは、神様の指の働きであり癒された人たちが神様の国の民とされることなのだと述べたのに続いて、本当に強い方がその家の主人として住んでくださっているのでなければ、一時は悪霊の支配から解放された人でも決して安心できないのだということを教えておられました。21節と22節のところでこうおっしゃっていました。強い人が武装して自分の屋敷を守っているときにはその持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきてこの人に勝つと、頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。で、この屋敷、家に例えられているのは、シエスによって悪霊の支配から解き放たれて、心から率直にまた正直に自分のことを語り、そして周りの人たちのことを受け止めることができるようにされた、そういう人です。しかしそういうあり方、そういう状態というのは私たち人間にとっての生まれつき当たり前のことではありません。私たちは神様のように永遠でも無限でもなくて、時間的にも肉体的にも精神的にもさまざまな制約や限界を抱えてこの地上を生きています。そのために私たちは繰り返し不安な思いや悪い考えが心の底から思い浮かんでくるようなところがあります。まさにそれが悪霊が私たちの中に暗躍して力を振るう温床になっていくんです。ですから私たちは一旦シュエスによって多くの思い煩いを整理していただいて、本当に生まれ変わったように朗らかで清らかな生活を生きることができるようにしていただいたならば、自分自身の中にシュエスに誠の主として住んでいただいて、私たち自身の中から繰り返し湧き上がってくる思い煩いや弱いまた悪い考えを収めていただくようにしていただくのが望ましいことだというふうになるのではないでしょうか。今朝お聞きしている汚れた霊の例え話では、人から出ていった汚れた霊が また同じ人のもとに戻ってくることが語られていました。25節のところです。そして戻ってみると、家はお掃除をして整えられていた。で、ここで家に例えられているこの人の状況に注目をしたいんです。この家は掃除をしてきれいにされ、整えられていた。そう言われています。きれいに掃除がされていた。そう言われていますから、この人はさまざまな思い患いや悪い思いから解き放たれて、自分自身としては清くされた。清められたものとして生活していた。と言っていいと思います。しかし同時にこの人は、汚れた霊から見ても、整えられていたというんです。で、この整えられていたというのはどういう状態なんでしょうか。で、実は口語訳聖書でこのところは、飾り付けがしてあったというふうに訳されていました。で、口語訳聖書だけではなくて、一番新しい聖書教会の共同訳でもやはり飾り付けがしてあったと、そう訳されています。整えられていた。そう訳されているこの言葉は、実は、原文にあたりますと、英語のコスメティックの語源にあたる文字が書いてあります。で、コスメティックというのを日本語に訳せば、化粧用のとか化粧品ということになると思いますが、化粧品には容姿をきれいに整えるという役割と、それから体を清潔にするという2つの役割があります。この人は清くされたものであることを自覚して、自分で自分自身を清潔に保ち、またそのように自分を見せようともしていたものと思われます。で、ただしです、掃除をして整えられてはいたのですが、この家の中に本当に強い主人は住んでいなかったんです。いわば空き家になってました。それで一旦この家を離れた悪霊は、自分よりも悪い7つの霊を連れてきて、再びこの家に住み着いたのでした。で、7つの霊の7という数字は、たくさんのという意味ですので、この人の中に汚れた霊が最初の例も含めて8つ住むようになったということではなくて、無数の思い患いや悪い思いや不安に捉えられてしまったというふうにここには言われているのです。26節です。それで出かけて行き、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて、中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。後の状態と言われます。これ前と後という意味もあるのですが、最終的にという思いがこもった言い方です。イエスが真剣にその人に関わってくださり、辛抱強く向き合ってくださった結果、その人が一時自分が抱えている思い患いや悪い思いから解放されたように感じても、その人の中に主イエスがやってきて主となって共に住んでくださるのでなければ、その人はまたいろいろな経験の中で新しい思い患いに捉えられてしまうことが起こりかねないということを主イエスは警告なさいました。そしてそういうことが起こるときには、一時自分は本当に心から清いものになったのだと思っただけに、それがまた挫折をする、深い絶望をそこで経験するようになります。自分は清められた、したがってこれからは清いものとなって生きていこうと、そう心に決めるだけでは、一時はそのことを心から喜べるかもしれませんが、しかし私たち自身の中からすぐにまた悪い思いや弱い心が湧き上がってきて、そして私たちを捉えてしまうということが起こるのです。もともとの生活に、もともとのつらい生活の中に戻ってしまうことがあり得るということを主イエスは見抜いておられます。 人間の心の中にどんな思いが生い育ちやすいかということを中佐よくご存知なんです。それで本当に強い方をあなたの主人としてあなた自身の中に迎えるようにそう進めてくださいます。でところで主イエスがこのように話しておられたとき、それを聞いていた群衆の中から一人の女性が声を張り上げて叫んだということがその先に続けて語られています。27節と28節です。イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう。あなたを宿したたい、あなたが吸った乳房は。しかしイエスは言われた。むしろ幸いなのは、神の言葉を聞き、それを守る人である。高らかに声を上げた女性は、主イエスとの近しさを、肉親の近さ、すなわち人間的な親しみの近さのように考えて、主イエスを宿した鯛と乳房の持ち主が、なんと幸いかと言いました。つまりこれは母マリアが本当に幸いだということを言ったわけです。で確かに、主イエスを身ごもり出産した母マリアは、本当に幸いだということは、この福音書の中でも繰り返し語られていることでもあります。例えば、マリアの親族であったエリサベトは、身ごもっているマリアと出会ったときに、あなた女の中で祝福された方、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そういうふうに語りかけています。幸いだと、そう呼びかけるんです。で、するとマリアもその挨拶に刺激されるかのように、神様を褒めたたえる言葉の中で、今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。そういうふうに語っています。主イエスが関わりを持ってくださる、それは確かに無条件に幸いなことなんです。今日の箇所でも主イエスは別に母マリアが幸いだということを否定はなさいません。マリアは主イエスの母としての立場を与えられ、主イエスに結ばれた幸いなものであるに違いないんです。ですが、そういう幸いというのは、決して肉親である母マリアだけが特別に幸いなのではないことを教えられます。主イエスはこうおっしゃるんです。むしろ幸いなのは、神の言葉を聞き、それを守る人である。で、実は母マリアのことを幸いだと言った人は、主イエスが救い主であるメシアだと分かってこう言ったわけではありません。そうではなくて、主イエスが悪霊を追い出して口の聞けなかった人を聞けるようにしてあげた、そういう不思議な技を見ましてこう言ってるわけです。不思議な奇跡を行えるような子供を産んだ母親はなんと幸いなことかと、実はこの女の人はそう言ってるわけです。ところがそれに対して主イエスは、本当の幸いというのは、奇跡を行ったり見たりすることではなくて、神様の言葉を聞いて、それを受け止めて守る人こそが幸いなのだとおっしゃったんです。神の言葉を聞いて守る人、これどういう人のことでしょうか。ここで守るというのは、私たちが何かの規則を守るとか、掟を行うというような意味での守るということではありません。そうではなくて、この守るという言葉はすぐ直前の21節のところで、強い人が武装して自分の屋敷を守っているときには、その持ち物は安全であると言われていた、守っているというのと同じ言葉なんです。つまり神様の言葉を聞いて守るというのは、その聞いた人が自分の行いによって何かの規律を守るのではなくて、 聞かされた通りに本当に強い方を自分の中にお迎えして、そしてこの方によって自分を守っている状態のことを言ってるんです。神様と私たちの結びつきというのは、主イエスキリストという方を仲立ちにして与えられ成り立つんですけれども、その主イエスキリストを仲立ちとして私たちが神様につながっているというのは、私たちが寝ても覚めてもイエス様のことを忘れずにいるとか、あるいは私たちの固い決意や思い込みによっていつも神様の一緒だ、神様と一緒だとか言うのだろうかと考えてみると、決してそうではないということに気づかされると思います。私たちは実際には自分が神様のものとされ、キリスト者、イエス様のものと呼ばれていても、始終神様のこともイエス様のことも忘れて、イエス様脱ぎで生活をしてしまい、神様に気がついたら背を向けていたというようなことがよくあります。しかし私たちは普段忘れていても、しかし改めて考えるならば、一人一人がやっぱり主イエスの十字架のもとに置かれているものなんです。私たちは日常的に自分の母親のことを考えているわけではありません。自分があの母から生まれてきたなんてことはこれも始終忘れていますけれども、しかし改めて考えればその母から生まれたということは間違いのない事実です。同じように改めて考えるならば、私たちはあの主イエスキリストの十字架のもとに置かれている。そしてその主イエスは今日のところではまさしく救い主としての働きをするためにエルサレムの十字架を目指して進んでおられる道中にあるんです。主イエスは遥か先にあるゴルゴタの十字架を見据えながら、神様と私たちの間を隔ててしまう罪をすべてご自身の側に引き受け、そしてご自身をその罪の生贄として捧げ、その死によって人間の罪をすっかり清算するという仕方で救い主メシアの働きをしようと決意をして道を進んでおられます。主イエスの十字架と私たち人間の罪、主イエスがその十字架によって神様と私たちの間にある断絶を清算してくださって、神様との間柄が再び結び直されて、私たちが神様の民の一人に数えられ生きることができるようにされる、神様の家族の一員として生きていけるような道を開こうとして、主イエスは今エルサレムに向かって進んでおられるんです。そしてその十字架に向かっていく道中で、主イエスは神様との交わりを持つために祈ることを弟子たちに教えられ、また口が聞けなくて交わりを持てなくなっている人間を癒して悪霊を追い出してくださり、私たちを祈れる者、また祈りを捧げる者となるように招いてくださいます。今日聞いている二つの話というのは、そんなふうに神様との交わりの中に私たちが実際に生きるものとなるようにという主イエスの願いから語られている言葉なんです。最初の汚れた霊が掃除され飾りつけられた空き家に戻ってくる方の話、これは私たちが自分の力では清められた自分を守れないということを教えています。私たちの中に本当に私たちを守ってくれる頼もしい方を迎えるというのでなければ、最終的に私たちは悪い思いや嫌な考えに捉えられてしまい、どうにも身動きが取れなくなるのだということを教えています。この話というのはそういう話なのだというのではなくて、私たちの中に本当に強い方を迎えなくてはならないという、そういう教訓として語られているんです。 で、後の話は、ではどうやって本当に頼もしい方であるイエス・キリストを自分の中にお迎えするのかということなんですが、それは近しさを人間的な近しさによるのではなくて、御言葉を聞いて信じること、自分のためにもイエス・キリストが十字架にかかってくださり、罪と戦って勝利を収めてくださっている、そしてその主が復活して自分と一緒に生きるものとなってくださっていると信じることで、私たちは自分の中に信仰によってイエスをお迎えして生きることができるようにされるんです。私たちは信仰によって自分自身を守っていく、そういうことになります。自分の行いであるとか、自分の情熱であるとか、自分の思いの強さによって自分を守れるわけではないんです。そうではなくて、確かにイエスがこの私のために十字架にかかりよみがえってくださっている、この私は本当に弱い、悪霊を前にしたら手も足も出ないようなもので、すぐに誘惑されてしまい、かどわかされてしまいがちだけれども、しかしこの自分の中には本当に強い主人が共に住んでくださっている、でそのことを信じることで、私たちは思い患いから解き放たれていくようになるんです。私たちの中の信仰の弱さや理解の不十分さから来る疑いや恐れが、私たちの信仰生活には常につきまといますけれども、そういうものは確かに私たちの内側にあって、私たちは時に不安になるんですけれど、しかしそれにもかかわらずです、イエスは確かに十字架にかかってくださり、罪を清算してくださった方として私たちの中にいてくださるんです。私たちは自分の力で疑いや恐れや不安や悪霊を追い出すことはできませんけれども、しかしそういうものを抱えていても、そういうものが家の中に入り込んでいても、イエスが私たちの中に主人としていてくださるんだ、そのことを確かに確認するときに、私たちはさまざまな思い患いや悪霊の誘惑から自由にされていきます。そして本当に清らかな新しくされたものとして生きていくという生活を始めることができるんです。十字架の上に私たちを自由に支配しようとする罪と死の勢力の一切がすでに滅ぼされています。そして私たちは主イエスキリストと共に生きる新しい朝を与えられ、今生かされていることを知らされ、それを信じるものとされたいと思います。主イエスがこの私と今日も共に歩んでくださっている、その信仰によって自らを守る幸いなものとされたいと、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはあなたがどれほど私たちを愛し、主イエスキリストにおいて私たちを選び、あなたの家族の一員として持ち運んでくださっているかを忘れてしまいがちです。常に自分自身の在り方にばかり目を落とし、そしてあなたの御業の確かさに目を上げる代わりに、自分の弱さや欠けばかりが目について、そしてそのために不安になったり絶望に陥ったりしがちです。どうかこのような私たちを憐れんでください。私たちは自分の力では悪霊を追い出すこともまた抵抗することもできないのだと主イエスは教えてくださいました。また人間的な近しさによって主を自分に引き止めておくこともできないのだとも教えてくださいました。どうか主が私たちのために十字架にかかりよみがえってくださっていることを繰り返し聖書から聞かされ、そのことを信じて受け入れることを通して、私たちの誠の主人が主イエスキリストであることを覚えるものとさせてください。そして私たちが不安や弱さに捉えられそうになるときに、自分の主が人間自分ではなくて主イエスキリストなのだということを確かに教えてくださいますようにお願いいたします。 ここから始まる人巡りの生活の中で、どうか私たちが主のしもべとしての生活を歩んでいくことができますように、あなたが守ってくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。